皆さんおはようございます。本日はコロサイ人への手紙2章の8節から15節の中から、あなた方はキリストにあって満たされているのですというテーマで教えられたいと思います。この箇所以外にも印象をさせていただきたいと思いますので、それらの聖句についてはプリントに印刷をさせていただきました。もしプリントお持ちでない方は入り口に置かせていただきましたので、お取りいただければと思います。コロサイ人への手紙は間違った教えに対する対応の仕方やキリスト者の生活はどうあるべきかということが中心に書かれておりますけれども、前回は2章の1節から7節の中からキリストのうちにある宝というテーマで学ばせていただきました。この世にあってキリスト者はキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されておりますので、キリストのうちに根ざして生活することが大切であるということでありました。キリストとの関係は信仰による救いをいただいて義人とされて、それで終わりなのではなく、そこからキリスト者としての成長、成果を目指した生活がスタートしているわけであります。しかしこの世にあってはさまざまな問題、さまざまな試練に直面いたします。そのような問題、試練を乗り越えていくためには、7節にありますようにキリストのうちに根ざしてキリストから栄養をいただいてキリストに支えられて歩むことが大切であると教えられます。余談になりますけれども、山に出かけますと、絶壁のような岩場に松とか、いろいろな木々が生えているのを目にいたします。風雨にさらされながら、よく生きているなと思わされます。それらの木々は、多分岩の隙間に根をしっかり張っているのではないかと思います。ですから、台風のような強い風、激しい雨に打ちつかれても飛ばされないで生きているというふうに思わされます。私たちもキリストのうちにしっかり根を張ってキリストから生きる力をいただいて、何があってもキリストから引き離されないようにして日々歩んでいけたらというふうに思います。本日は2章の8節から15節までであありますけれども、少しずつ読みながら進めさせていただきたいと思います。まず8節から10節までです。本文を読ませていただきます。あの虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさい。それは人間の言い伝えによるもの、この世の諸々の霊によるものであり、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。まずそこまでですけれども、8節でパウロはあの虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさいと述べているわけでありますけれども、哲学という言葉は、英語では、フィロソフィーというわけでありますけれども、フィロは愛する、またソフィー、あるいは、ソフィアは、知恵という意味の、ギリシャ語から来ておりますので、哲学という言葉は知恵を愛することという意味がありますので、この言葉自体は悪いことではないと思います。かえって良い言葉ではないでしょうか。詩編37編の30節には、正しい者の口は知恵を語り、その舌は公義を告げると記されてあります。問題は、その中身なのではないでしょうか。哲学は、紀元前6、7世紀に、ギリシャで盛んに議論が展開されまして、世界的に大きな影響を与えておりましたので、 まあ、その影響は初代教会にも及んでおりました。まあ、しかし第一コリント2章の9節を見ますと、まあ、このように書かれてあります。まあ、しかしこのことは、まあ、この福音は目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。また第二テモテ3章16節には、まあ、聖書はすべて神の霊感によるものでというふうに記されてありますけれども、まあ、大切な福音の真理は、まあ、人間の考えやまた議論によって出てきたものではないんですね。神が預言者や使徒を通して私たちに啓示してくださって、私たちはその啓示を通して福音の真理を知ることができます。またパウロはこの哲学について、だまし事の哲学と記されてありますように、注意しないとだまされてしまうという心配があるということであります。まあ、現代におきましても、まあ、オレオレ詐欺のような事件が毎日のように報道されております。テレビ等で毎日注意喚起がなされているわけでありますけれども、このような事件に巻き込まれる人が後を絶たないのは、まあ、それだけですね、まあ、騙す方は巧妙なのでしょうに、まあ、人は騙されやすい弱さを持っていることではないかと思います。また最近では、まあ、事実とは異なる、まあ、フェイクニュースというような、まあ、偽のニュースが流されたりということもあるようでありますし、また本人の意図しないフェイク動画も出回ったりしているようでありまして、目に入ってくる情報、耳に入ってくる情報が本物なのかどうか、それをですね、今よく吟味して見分ける力がますます必要になってきているのではないでしょうか。ヘブル人への手紙4章の12節にはこのように書かれてあります。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができますと、まあ、このように、記されてあります。神の言葉である聖書をよく学んで、物事があるいはその情報が真理かどうかを見分ける力を養っていくということが大事なのではないかと思います。まあ、コロサイという町は、まあ、かつては織物工業が盛んであったようですし、また交通の、まあ、要所でもありましたために、まあ、コロサイ教会にはユダヤ人も入ってきて、まあ、その中には、偏ったユダヤ教的な教えによって教会に混乱をもたらす、まあ、そのようなものもいたようであります。騙し事の哲学や偏った教えなどの間違った教えは、まあ、この手紙が書かれた時代だけではなく、また今の時代においても形を変えて存在しておりますので、私たちも注意していく必要があるのではないかと思います。またパウロはコロサイ人の手紙2章の2から4節の中で、人の考えや議論によって惑わされないように、神の奥義であり特別啓示であるキリストを知ることの大切さを述べております。そして9節には、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っていますと記されてありますけれども、このある神キリストは三位一体の人としてお生まれになられた神であります。まあ、ですからヨハネ10章の30節には、私と父とは一つですと記されてありますし、また同じヨハネ10章の14節から、ヨハネ14章の9節から10節には、イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒いるのに私を知らないのですか、私を見た人は父を見たのです、どうしてあなた方は私たちに父を見せてくださいというのですか、私が父のうちにいて父が私のうちにおられることを信じていないのですか、私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません、私のうちにおられる父が ご自分の技を行っておられるのですと、まあ、このように記されてありますけれども、父なる神様とイエス様は一体でありますので、パウロは10節後半でキリストはすべての支配と権威の頭であると表現しているわけであります。1章の15から17節では、まあ、すでに見ましたように、まあ、このように書かれているわけでありますが、御子は神の見えない神の形、御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られた方です。作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っていますと、まあ、この箇所には御子イエス様の神としての権威、立場がはっきりと記されてあります。まあ、10節にはあなた方はこのキリストにあって満たされているのですと、まあ、記されてありますけれども、まあ、この満たされているというのは満足感のように感じる感じ方ではなくて、事実として満足な状態にあるということが記されているわけであります。まあ、この後の11節から15節の内容を見ますと、義人聖歌という言葉で言えば義人に関係していると見ることができますし、立場状態という言葉で言えば立場に関係していると見ることができます。パウロは今までも贖いの御業、福音の素晴らしさを繰り返し述べておりますけれども、ここでキリストの割礼、バプテスマ、債務証書の無効化、キリストの凱旋等の言葉を用いて贖いの御業、福音の素晴らしさを改めて述べているわけであります。続いて11節から12節を読ませていただきたいと思います。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのです。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。まあ、ここに11節には割礼、まあ、それから12節にはバプテスマという言葉が出てまいります。まあ、割礼とは男性器の表皮をナイフで切り取る儀式でありますけれども、アブラハム契約の印として神様が与えたものです。創世記の17章、10節から12節にはこのように記されてあります。次のことが私とあなた方との間で、またあなたの後の子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の男子は皆割礼を受けなさい。あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となる。あなた方の中の男子は皆世々に渡り、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものもそうである。まあ、このように記されてありますけれども、アブラハムはこの命令に従って割礼を行い、アブラハムの子孫であるユダヤ人の男子は生まれてから8日目に割礼を受けるわけであります。まあ、創世記の15章の5節を見ますと、神から与えられた祝福として、さあ天を見上げなさい、星を数えるなら数えなさい、まあ、さらに言われた、あなたの子孫はこのようになると、神から 約束が与えられるわけでありますけれども、アブラハムはその神様からの約束を待ちきれずにハガルによってイシュマエルを産みます。しかしアブラハムが99歳になったときに、神はアブラハムに対して、私は全能の神である、私はあなたを大いに増やすとおっしゃられて、その1年後にイサクが生まれたわけであります。その時アブラハムは100歳、サラは90歳になっておりました。もはや死んだも同然のような体であるアブラハムとサラからイサクが与えられたわけであります。イサクはまさに神様の恵みによって与えられた約束の子でありました。イシュマエルが自分の思い、肉の力によって生まれてきたのに対し、イサクは神の約束による奇跡によって生まれてきた子でありました。コロサイ人の手紙2章11節を見ますと、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました、肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのですと記されてあります。ここには肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたと記されてありますけれども、それは自分の肉の力に頼らず、キリストの贖いの御業に対する信仰告白が記されてありまして、それをパウロはキリストの割礼と表現しているのではないでしょうか。そして12節にはバプテスマについての意味が記されてあるわけでありますけれども、それはキリスト死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストの十字架と復活に預かることができるという救いであります。続けて2章の13節から15節にかけまして、キリストの贖いの御業に対する信仰によって与えられる恵みが記されてあります。13から15節を読ませていただきます。背きのうちにあり、また肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加え、晒し者にされましたとあります。13節をもう一度読みますと、背きのうちにあり、また肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださったということでありますけれども、コロサイ教会の人々は異邦の民でありましたので、肉の割礼もなく神に対して望みもないものでありました。エペソ人への手紙2章の12節には、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでしたと記されてありますけれども、コロサイ人への手紙も同様であったのではないでしょうか。神の前には霊的には死んでいたものであったということであります。それがキリストを信じる信仰により神に対して生きるものとなったということで、感謝なことであります。ヨハネ11章の25から26節にはこのように書かれてあります。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆決して死ぬことがありません。あなた方はこのことを信じますかと記されてありますけれども、私たち日本人もコロサイの人たちと同様、いやそれ以上に異邦の民であり、また 神に対しては望みのないものでありました。今こうして日本にまで福音が伝えられ、救いの恵みに扱うものとされていることは、なんと感謝なことではないでしょうか。続いて14節には、神は私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださったと記されてあります。余談ですけれども、かつて家を建てるときに、住宅金融公庫からお金を借りて、家を建てたわけでありますけれども、いわゆる借金をして建てたわけでありましたけれども、そうしましたら、お金を借りるという債務証書を作られて、それに基づいて毎月、いくらいくら、払わなければならないということで、返済が始まったわけでありますね。しかし神に対してはお金ではなくて、人としての在り方、生き方としての罪という債務証書が作られております。でもキリストが十字架にかかられて、その罪という債務をすべて支払ってくださったということであります。そして15節には、さまざまな支配と権威の物騒を解除してくださいましたと記されてありますけれども、かつてローマの将軍が戦いに出かけて、そこで勝利をいたしますと、ローマに帰ってまいりまして、凱旋パレードをするわけでありますけれども、日本もですね、何か海外に行って遠征して勝つと、この間野球でもですね、勝利した世界一になったっていうところに、そして日本に帰ってきて、パレードをする、当時もそういうことで、凱旋パレードを行ったわけでありますけれども、そのパレードをするときに、後ろに、勝ち取った国の王や、指揮官の、武装は解除されまして、捕虜として人々の、晒し者にしたということでありますけれども、そのように、贖いの御業によって与えられる恵みを私たちに明らかにしてくださっておられるわけであります。本日のテーマはコロサイ人への手紙2章10節全般の、あなた方はキリストにあって満たされているのですという言葉を、テーマとして、掲げさせていただきましたけれども、今私たちはそのようにキリストの御業を通して素晴らしい立場に置かれている、そのことをですね、また改めて覚えさせていただきました。そのことをですね、改めて感謝し、そのような立場に置かれているものにふさわしく、歩んで、行けたらというふうに思います。最後に祈らせていただきます。お祈りいたします。生ける誠の父なる神様、尊き皆をあがめ、心から感謝いたします。本日はコロサイ人への手紙2章の8節15節の中から、あなた様が私たちにどれほど、素晴らしい御業をなし、そしてまたどれほど素晴らしい約束を与えてくださっているのかを覚えることができ、心から感謝いたします。あなた方はキリストにあって満たされているのですとおっしゃってくださっておられます。私たちの救いに必要なすべてのことをあなた様はなさってくださいました。尊いイエス様を十字架におかけになられて、身代わりの裁きをなさって、贖いの御業を完成してくださった、そのことを覚えて心から感謝いたします。あなた様によって贖われた者にふさわしく、救われた者にふさわしく、どうぞ日々歩むことができますように。この世にあってはさまざまな試練があり、またさまざまな偽の情報、誤った情報にあふれておりますけれども、そのような中からどうぞ福音の真理を聖書の中から教えられ、キリストに根ざして、またキリストから離れないように日々しがみついて歩むことができますよう、どうぞお導きください。あなた様の御業、そしてあなた様の恵みを心から感謝し、あなた様のもとに ここまで賛美がされますことを願いつつ、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。